はようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷佳奈です。
1956年から73年まで続いたという奇跡の、もうこれ世界の奇跡ですね。高度経済成長。はい、日本がやったわけですが、これは佳奈さん全然知らないんだな。池田内閣という内閣がありましてね。はいはい、日本が安保反対。今の普天間基地みたいに政治でガーッと入れてる時に、その次の内閣の池田隼人内閣はですね、政治のこと一切言わない。給料を倍にする、そんな日本にしようつんで、うん、所得倍増計画っていうのを打ち出したんです。
はい、
これをね、10年計画だったんですが、平川氏の数字によると所得倍増計画の実態でありますが1年で達成した。
そんな早かったんですか。
早かった。俺ぼんやり覚えてるのは、つまんないことですよ皆さん、でも自分で あれがあの時かと思うのは、びっくりしないでね、彼女も信じられないでしょうけど、今タバコ値上がりして大変でしょ。
はい、
俺んちタバコ屋だったじゃん。
はい、
あのね、あの所得倍増計画の前まではね、記憶に間違いなかったらね、俺小学校の3年か4年なんだけど、タバコのバラ売りやってましたよ。
お、
20本入ってるでしょ。
はい、
あれを1本ごとに売るの、2円とか3円で、うん、でおばちゃん今日3本ちょうだいっていうおじさんがいたんだから、本当に、うん、でもね、池田隼人内閣が始まるとね、みんな箱で買っていくんだよ。
うーん、
すごいだろ。その時に母親がポソッとね、通りに向かって、景気がようなりようかもしれんなって言ったら、
そういうところでわかるんですね。
わら、もうね、福岡の外れのもうど田舎のタバコ屋でしょう。だけど箱で買う人が増えたっていう驚きね。それはね、俺小学校3年ぐらい、
はい、
この頃生きてる私たちとしては、それを高度経済成長とは考えませんでした。なんだろうな、子供の時ずっと貧乏なんだなとは思ってました。だから自分も大きくなった鉄工所に勤めて、油まみれになって働いて、父ちゃんと同じように時々クジラの刺身をうまそうに食って、焼酎キュッと飲んで寝るっていう労働者になるんだなっていうのは自分の未来でした。うん、でもなんかちっとも不幸じゃなかった。ただやっぱり親父とかおふくろが無我夢中で働いていたのは事実ですね。それとね、俺ね、あの、なんだったかな、ジャック&ベティだったかな、英語の教科書、2年生の時の教科書に、あのね、アメリカからね、ケントっていう男の子が日本に来るんですよ。
はい、
それで日本の印象を英語で語る場面があって、その中でジャパンイズベリーエネルギッシュっていう言葉が出たんですよ。その時に、なんか英語の大石先生だったかな、その先生が、日本はものすごく今頑張って働いてるんだっていうことを言って、アメリカ人が日本がすごいなんて言うわけねえだろうって思ってましたな。
でもちゃんとそういう世相が反映されるんですね、教科書にね。
そうそうそうそうそう。だからケントの言ったことは、あの、嘘じゃなかったんだな。
はい。
それともう一つです。また去年話しましたかね、カナさんに、ドラッガー。
はい。
ドラッガーはこの木の日本人についての感想として、日本人はこの時目にもの見せてやるという労働意欲に溢れていたとおっしゃるんですな。それからこれ平川さんがおっしゃる、平川さんもね、あの、大田区の方のなんか町工場の出身らしいんですよ。するとね、やっぱり、プレスをやってらっしゃって、ご家庭が、
はい、
お父様がね、もう指を機械に挟まれて、
うん、
もう1関節からない、2関節からないっていう指が3本あったというね。ただそれがね、なんていうのかな、プレス職人の勲章であったっておっしゃるんですよ。
へ
え。お父様もそういうふうにして自分の手を、あの、眺めてらしたんですって。1関節からない、2関節からないっていうこの手のひらだけども、これは技術が、あの、染み込んでる手なんだっていう。それとガニ股になっちゃうそうですね。
え、
あの、なんかガッチャンって足で踏まなきゃいけないんで、左右の足のバランスがおかしくなって、なんか
ガニ股になるんだ。
もう松岡修造ではないですけど、なんかね、テニス選手が利き腕が太くなると思うので、ね、そういう身体的な、ある意味での欠損があったんだけども、そのことが恥辱とか屈辱にならずに誇りになってたっていうね。やっぱこれはね、ドラッガーが見たらね、その町工場の職人たちの目にね、目にもの見せてやるっていう意欲がこもってたっていうのは分かりますよね。これが日本のあの中小企業の礎となるわけであります。で、 日高氏がそのどうも日本人というのはこの段階でもありありとしていることは労働観が西洋の人と違うぞと、労働意欲が違うんだと、タイムイズマネーじゃないんだよな、時は金なりじゃないんだよ、労働時間イコール金銭じゃないんだよね、
はい、
社長がもうやめてみなよ、あの9時過ぎちゃったからよ、トメさん帰ってくれって、いや気が済まねえんだって言いながら、その一種ミッション、使命を受けて働いてたっていうんですか、はい、この続きまた明日もらえてもらえて。